マシャルが明けました。では、駅長ミキ千尋の寺子屋チャンネル、今日も始めていきます。このコーナーは湯沢まるごと .com ウェブの駅湯沢の駅長さんと車掌のミキさん、そして FM ユートピアの私千尋がインターネットセキュリティなどなどなどについて学んでいくコーナーです。このコーナーは地域プロファイターユートピアネットがお送りします。
はい、ということで、
はい、
始まりました。1月新年です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、何年だっけ。馬年。
馬年です、
うん、はい、気品な感じですね。
気品な感じ。人参いっぱい食べながら行きたいもん。
千尋ちゃんの目標は人参をいっぱい食べること。
いっぱい食べる。
ミキ先生の目標は何ですか。今年。
今年ですか、はい、私も人参いっぱい食べて健康に野菜いっぱい食べてね。
野菜いっぱい食べて
健康に。今年は走り抜きたいですよね。
はい、
いやいや、はい、今年多分落語家デビューする
とか何かご予定があ あるんですか。
もうねすごいよ、新年早々飛ばしてるからね。
はい、ね、いつも愉快ですけれど、楽しいんですけれど、
ね、今日もね社内の連絡ツールでね、はい、さっきねうちの事務の人に向かってんだから大丈夫ですよ、もうババって書きましたからババってって言われて、ババって書いちゃったのみたいなババって書いたのみたいな
グランドマザーですか、
うん、そんなひどいこと書いたのって言ったらなんかいやそうじゃなくて、たくさんこうとりあえずバーっと書きましたみたいなことをなんかババっと書いた。
カタカナでババー横棒ババーっとってことですね、うん、
こっちはあのババかっこ小さなアーだと思ったとびっくりしたわけよね
言われて気づいて
そんなこと書いちゃったのみたいなそう明日詳しく説明しますからみたいなこと言って何よみたいな
お互い忙しいとそういう
怖いわと思ってすげえなと思った
ちょっとした勘違い、ちょっとした勘違い
ということがですね、あの新年始まって早々これ多分3回目か4回目ぐらいある
んです、ね、あ1回目じゃない
1回目じゃないのよ。もう新春ボケましておめでとうございますみたいなずっとそんな感じなんですよ、始まってから
。笑いが湯沢に散りばめられますもん
ね、 本当ね、
笑ってもらえてるうちが花ですよねこれね。
そうですね
本当に。
なんで恨みがあってさ、いやいやうちの事務担当にババって言ったんだみたいな、そんなひどいこと言ったのみたいな。
仲いいから痩せられることだと思います
こう気を引き締めないとねちょっとね、いけないなっていう思いです。
ちょっとねそんな面白いことあったりもして
、はい
はい、でですね雪すごいねやっぱりね最近ね。
そうですね、雪がなんか昨日届いてもちょっとまたなんか違う感じが します。
車の移動気をつけていただきたいですね、
本当に、うん、ちょっと余裕を持って滑らないように、ね、それこそ
西先生滑らないようにだって。
はい。
あ、
こんな敏感になって。
はい。滑らないように。
いやいや滑らないように。
滑らないように。
うん、滑らないようにしていただければ。
みんなにあのあれなのかな、チクチクされてる。
ちょちょちょ。
はい、まあ、雪下ろしされる、ね、方もいらっしゃると思うんですけども、はい、うん、あの気をつけて作業していただきたいですね。
はい、
落ちるとかって言ったら、ね、大変ですからね、水先生落ちると大変なんだよ、
うん、そう なんか落ちの
あれみたいな、
ね、はい、
雪下ろししながらもしかしたらこのラジオ聞いてくださっている方もいたらありがとうございます、
はい、という方もいらっしゃると思います、はい、ということで、うん、あのまあ、新春ちょっと一発目の、寺子屋ということでですね、
はい、
まあ、ここからちょっと真面目な話なんですけど、ですね、今日のテーマ、はい、パスワード変更のコツを学ぼうということで、前ちょっとやったことあると思うんですけど、うんうん、今回もう一回改めてパスワード変更っていう、ちょっとパスワードっていうことについて触れてみようかなと思ってます、
は
い
は
い、
パスワード全般的にっていう感じ
で、うん、そうそう、パスワード全般的にということですね、うんうん、はい
はい、
じゃあいつもの儀式ありますか、
はいはいはい、ではじゃあ新年冬休み明けということで、修行ですね、気をつけでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
修行が修行に聞こえたっていう、
始める技
修行ですねと
そこまでそこまで、
はい、ということで、まあ、パスワード、そもそも、まあ、皆さんね、あのスマホとかパソコンとか使ってると必ずパスワードって言葉とは、まあ、縁が切れないものだと思うんだけど、うん、はい、パスワードってそもそもなんだろうねっていう。
パスワード、あのあれですね、金庫とか部屋とか家の鍵のイメージはありますけれども、
うん、はいはいはい、
そんな感じ、
うん、そんな感じで、うん、はい、でこのパスワード、はい、まあ、実はあのインスタグラム皆さん使ってるかな、 SNS やってる人だとね、
日本は別に 何歳以下だとダメとかそういうのないですよね。
そんなのは
今普通にこう、うん、人によっては中学生とか小学生も使ってるか、
まあ、SNS 全般的に使えることなんだけども、うんうん、このインスタグラムから実はのパスワードとユーザー名とかのログイン情報が漏洩したっていうことで大騒ぎになったっていう、う
ん、
ニュースでありまして、で対象の方にはパスワード変更の通知がインスタグラムから届いてるっていう話だったんです、はいはいはい、うん、で実はそのインスタグラムに関わらずやっぱりパスワードっていうものは実はあの変更して使ったりだとかやっぱその定期的に変えるもの、はい、うん、ということでセキュリティを維持するというのが一般的なんだけども、はい、どうも近年はそういうことではないらしいみたいな話とかですね。
そういうことではないらしい、
うん、そもそもそのパスワードそのものの設定の仕方っていうものにやっぱり工夫が必要だっていうふうになってきてるのでその話をしようかなとも思ってます。
はい、はい、明日教えてください。
はい、でですね、じゃあちょっとですね、はい、面白いお話をしようかなと思ってですね。
面白いお話、
はい、パスワードってどういう組み合わせやるっけ、
うん、あ、大文字小文字あと英数字、
うん、英数字の、まあ、大文字小文字、うん、
あとは記号とか、あ、
記号ね、
入れるといいですよって、あと8桁から10桁ぐらいだと、そうですよね、突破されにくいというお話は、
おお、はいはいはい、はい、
しましたよね。
でですね、じゃあ、実はちょっと一般的な話なんだけども、はい、6桁のパスワードね、6桁だよ、6桁、うん、
6桁、
はい、6桁のパスワードで、はい、アルファベットだけ、要は A から Z までのアルファベットだけで構成した場合、はい、悪い人がじゃあそれをクラックって言って、要はその何て
言
う
の、盗む
みたいな、うん、そのパスワードが分かるまでにどのくらいかかるでしょうかって話なの、
う
ん、ああ6桁でアルファベットの場合、
アルファベットだけです
ね、だけ
数字とか記号とかなし、うんうんうん、大文字小文字とかはまあまああるとしても、うん、とにかくアルファベットで6桁ですね。
そう、6桁のアルファ、まあ ABCDEF っていうか、そこまでの。
でもこれなんかツール使えば、もう数秒でいけちゃうような気がする、
う
ん、
そういうことですか、うん、確率問題とかそうじゃなくてですね、
う
ん、
そう、
なんか人の名前にしてるんじゃないかとか、そういう予測でつきやすいかなっていう、そういうイメージはまず、
なるほどなるほど、まあ、確かに今三木先生言ったように、うん、そのツールっていうものを使って、うん、そういう悪い人たちはパスワードをまあ解析しちゃうんだけども、うん、かかる時間は400ミリ秒、
うん、ミリ秒ってこと
は、ミリ秒ってことは、まあ、あっという間に今瞬時だよね
1秒の中に入る時間、
そうですね、ミリ秒なんでね、だからもう本当にあっという間に分かられちゃう、
その特殊な機械というか、はい、
でこれが例えば同じ条件で、じゃあ8桁にしましょうと、
アルファベット8桁、うん、
まあ千尋だろうか、
はいはいはい、
8桁アルファベットでやった場合、その400ミリ秒がどのくらいまでじゃあ伸ばすことができるのかって話、
延長、でも1秒の中でちょっ
と、6桁の場合は400ミリ秒ですぐパッと出ちゃう、じゃあこれ8桁になったらどうなるか、
はい、勝てないよ、はい、30秒ぐらい、
30秒ぐらい
ざっくりしてるかもしれない、
三木先生は
倍ぐらい伸びそうな気がするな、
うん、ああ、なるほど、
うん、400ミリ秒ってまずもう一瞬ですよね、
一瞬ですね、一瞬
30秒
でもそうですね、1、2秒、
1、2秒でこれがですね、6桁が8桁になるだけですね、22分になるんですよ、
あ、そんなに
びっくり、
その2桁伸びるだけで、じゃあ、その勢いで8桁が10桁になった時、
そうなるともう日数かかるみたいな、うん、突破不可
能、千尋なんちゃらアルファベットだけね、アルファベットだけで10桁になった場合、解析するまでの時間、
これでも解析不可能になるっていうこともあるんですか、
うん、もちろんもちろんあるんだけど、さあどのくらいでしょうって、
さっきの何でしたっけ、24分、
さっきは22分、8桁で22分、
8桁で22
分、じゃあ10桁だと、
これってあの倍なんですから、上とかできますかね、
なんかすごいことになりそうだよね、
なんかあれですよね、やっぱり24時間以上、
うん、24時間以上
って24時間以上ありますけど、うん、答えがちょっとあれですけど、
3日、
は
い、でですね、8桁から10桁になるとですね、1ヶ月、はい、
あ、だいぶ伸び、うん、やっぱりこうわって
そうで、これが10桁から今度は12桁、千尋なんちゃらほんちゃら、
なんちゃらほんちゃら
12桁のアルファベットだけだよにすると300年、大体
不可能ですね、突破、う
ん、で結局今の話が何なのかってことなんだけど、パスワードを設定するときにはアルファベットだけで設定する場合、12桁以上だとようやくパスワードと言えるものになるってことなのよ、 でこれが例えばアルファベットと数字、例えば千尋123でもいいんだけど、はい、になってきた場合、うん、8桁だと1時間、
8桁だと1時間、
うん、10桁だと7ヶ月、じゃあ12桁だと何年っていう、
そのぐらいで、わかんない、2000何十何
年、おお、いいところですね、まあ、
いいところですか、
いいところね、いいところね、まあ2000年、
あ、2000年、あ、
でこれがアルファベットプラス数字プラス記号だよね、
おあ、
うん、
あ
って別に、ミキなんちゃらほんちゃらドルマーク、シャープマーク、なんちゃらほんちゃらみたいな形で記号まで交えるとですね、はい、8桁で2日、
うん、
10桁で52年、12桁で40万年。
お、うん、地球はどうなっている
か、ね、ちなみに14桁だと40億年かかるそうです、解析するまで。
あ、そうですね、
ということは今の話をやると、はい、アルファベットと数字と、まあ、記号、はい、まあ、アルファベットというのは大文字も含め小文字も含め、うん、12桁以上のものを設定して初めてパスワードというものが呼べるということになる。
そうか、そうですね、すごい
です。で、まあ、ちょっとそういう話なので皆さん今のちょっとお話を聞いて、自分が使ってるスマホだとかパソコンのパスワードってどうなんだろうっていうのを今ちょっと考えてみてほしい、はい、
もし今見られる人いたらちょっと手元でだけって思い出す人とかいたら見てほしい、
はい、で我々も今チェックするので、
はいはい、
この辺でっていう話、
じゃあちょっとこの辺で CM ですかね、
うん、CM 挟むっていうからちょっとこの辺で、はい、じゃあ我々もチェックしましょう、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそういうあのちょっと休み時間、小休止時間も取りつつ、じゃあここで一旦コマーシャルを挟んで、コマーシャルの後、コマーシャル開けた後またこう6時ぐらいまで、この寺子屋チャンネルを続けて後半戦、はい、コマーシャル開けました。先ほどの寺子屋チャンネル続きを、授業の続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。あと龍星さん、バスケットのプロになりたい、
はい、
いや、いい夢ですね。
いいですよね、
秋田県からぜひプロバスケット、うん、プレイヤー出ていただきたいですね、うん、頑張ってほしい、
応援してます、
ね、応援してるので諦めずに頑張ってください、
はい、頑張ってください、はい、お願いします、はい、
という夢スピーチを聞きましたけども、はい、じゃあ番組戻りまして、はい、パスワードの話です、うん、でですね、今 CM 中にですね、いや、自分のパスワードって何桁だっけなんて話をして、はい、いや、7桁だと弱いよねとかって話になって、
はい、
もしその7桁でもう1時間もかかるんだったら諦めるよねみたいなことを三木先生言ってて、じゃあそのパスワード解析して目の前に1億円手に入るって言ったらどうするって言ったらやりますみたいな感じなんだよ、
時給1億円
もう目の色変わってね、
時給1億円、うん、
1億円
何でも元気な話だけども、
元気な話、
お金だけにね、
そうやって考える人も世の中にはいなくはない、
うん、まあ、そういう人がいるからこういうパスワードを解析したりっていう悪いことに使う人がいるってことなんです。なので、まあ、今お話しした通り、桁数が長ければ長くなるほど、はい、あとはアルファベット、数字、記号という形で複雑化すればするほど解析する時間が長くなって、より強固なものになるっていうことです、うん、はい、なので今のお話だと大体10桁から12桁を設定して初めてパスワードと呼ばれるものになると、
はい、
いうことです、
はい、
で今のお話を参考に、まあ、SNS だとかもしずっとパスワード変更してないなとかって方がいらっしゃればですね、はい、この機会にちょっと見直してみてはどうかなと、新年始まったばっかりだしと、
うんうん、ぜひ、
はい
はい、
でこのくらいの桁数のパスワードを設定するとですね、定期的なパスワード変更というのは実はいらなくなるんじゃないかっていう議論も、
ああ、その、ね、年数で計算した時のそれもあるから、
だって12桁設定してさ、アルファベットと数字と記号で40万年かかるんだよ、
うん、40万年持ちこたえる、
うん、そんなんやれるの1000人ぐらいしかいないよ多分
1000人で、あの1000人じゃなくて、あの1000人ですね、
そうです、あの霞空港ね霞空港、霞空か三木先生かどっちかしかいないのよそんなことできる、うん、っていう、まあ、そういうねことなので、まあ、ガイドラインとして、
はい、
うん、NIST っていうところがあるんだけども、まあ、ガイドラインに、はい、まあ、こういうのが記載されてたりもするので、はい、ぜひちょっとですね、うん、このパスワードを見直してほしいなと思います、
うんうん、はい
はい、
12桁、
12桁で、実はうちの方でこの間あったのが、
はい、
パスワードの使い回しって、うん、ちょっとわかる表現、
使い回し、同じ人が、
使い回し、パスワード違う人って使うんだろ、パスワードの意味ねえじゃん、
パスワードの使い回し、
そう、例えばひろちゃんがインスタで今やってるパスワードと、
あるとする、はい、
Facebook だとか、あと他のサービス、はい、例えばなんか JR とか飛行機でもいいんだけど、はい、そういうふうなもののアプリとかに同じパスワードを使うってことをパスワードの使い回しっていうこと
ですね。私千尋がですね、
そうそうそう、
全部千尋123にしてるよとか、そういうことですよね。
今千尋123だってメモった
こと今のはさっきの例で例で、まあ、してるものももしかしたらあったかもしれないけどということですよね。
アキニアプリとかそうなってるかもしれない、
同じ人が そのパスワード
危ない
、はい、100% じゃないですけど、うん、多分半分ぐらい私やってしまってる気がする、
うん、で実はうちの方でですね、はい、あのお客様でこの間その使い回しが原因でですね、
はい、
なんとあのメールのパスワード突破されまして、
は
い、不正メールを送信されかけたとか仕掛けたというかと、うん、いうことがありました。もちろんそれは本人の知らないところでなの で、うん、でこちらの方からパスワード変更をして、いやこういう理由でパスワード変更しましたってお話したら、はい、え、なんでそんなことになったのって話になって、いや他のうちから発行したパスワードを他のサービスでも使ってませんでしたかって話をしたら、あって言い方をしてたので、うんうんうんうん、心当たりがあったのかなと。
一つ一つちょっとでも変えた方が、
うん、そう、ちょっとでも変えた方がいいです。で最近どのアプリとかでもあのパスワード忘れたお客様っていうのがあるはずなのよ、うんうんうん、
ありますね。
だからあれ使えるんだから、うんうん、結局難しいパスワードを設定してもその時のパスワードでもいいのよ。忘れてんのどうせ、
はい、
うんうん、
あの好きな食べ物はみたいな
の伝
えると、
まあ、なので、ね、あのかえって、
はい、
もしかしたら忘れちゃった方がいいのかもしれないねみたいな、一回パスワード設定したものは
そのぐらいの方がいい、
そのぐらいの方がもしかしたらいいのかもしれない。で次入るときは何だっけ設定したの忘れたのもう一回最初からやるかぐらいの方がおそらく安全なのかなみたいな。
でもそれが本当の意味のパスワードの気持ちってきました、なんか今の話聞けば、
うん、であとは2段階認証って言って、うん、今のパスワードだけじゃなくて入るときに電話番号だとかにコード飛んできて、はい、それで認証するっていうのもあるし、はい、そういうのをオンにしとくだけでも全然違う、
はい、はい、二重ですね、
二重です、うん、あとはあのパスワードつったときって難しくってわからねって何としたらいいねよって人については、うん、実はパスワード管理ツールっていうのがあって、うん、どのパスワードを何にしてるかっていうのをこう管理するための、まあ、アプリだとかそういうのも実はあったりして、
ありますね、
うん、そういうのをうまく活用するだとか、うん、あと自分の中で法則をつける、うん、最初は大文字にして必ず最後は例えば数字で終わって後ろに記号をプラスするとかっていう、はい、そういうルールを自分の中で決めてやっていくとか、
ちょっと覚えておけるぐらいな感じ、
うん、ちょっとこう覚えておくとか、はい、うん、で一番やっちゃいけないのが電話番号、生年月日、うん、あと銀行の暗証番号、あとこういうのとか絶対ダメ、
はい、
住所だとか、
はい、ダメ、
例えば30の31だって言ったら3031とかってつけるのダメダメダメ、うん、そういうのです。
わかりました。誕生日とかやってる人いますけどね、
うん、
やりがちっていうか、うん、本人がやっぱり覚えやすいしみたいな、
うん、
うん、なんかなんか、
うん、あのうちの今使ってる、
はい、
会社とかで使ってるパスワードは大文字小文字数字記号の15桁で設定してる。大体重要なものは
そうなるとその何十億年に、
ね、40億年
先の
地球あんのかよっていう
ないかもしれない人類は果たしての意気ですね。
ミキ先生はどういうの設定してるの、
ん、
あの Mac にどういうの設定してるの。
Mac は普通に、うん、大文字小文字、
うん、
あとアルファベット
記号も入って
る。
あ、多分ウェンツでビフレ100とかだ
よ。
ウェンツでビフレ100とかだって。水曜ビフレ100均だとかそんな感じで
忘れない。今日ですね、今日そうそうビフレに行けばいい。
後ろに円マークが3つぐらいついて
る。水曜日は定時で上がらせてもらいます。
水曜日は定時で上がらせていただきます。
ここに来てくださってるって
でも今こうやって笑い話してるけど、こういう、うん、あのね、作り方も OK なわけよ、はい、自分が分かればいい話だから。
名前よりかは今のの方が
絶対いい
ですよ、絶対いいですよね、うん
うん、まあ、はあ、ビフレが100円の日を水曜日にしてくれてればの
話、まあ、別にいいですよ、仮想の話でも何でもいいです、いいです。
そう
突破されなきゃいい、うん、いい話なわけで、
うんうん、あとはね、はい、グラマート使う人はね、なんか
グラマート、
うん、小鹿なんとかのいいんだけど、小鹿って後ろにドルマーク3つとかあっても全然 OK なんだけど、そういう、まあ、法則を持った使い方でパスワードを組むっていうのも一つありなのかなというふうに思うと、パスワードそんな難しいものじゃなくて楽しいものなのかなっていうふうに認識ができるかなと思います。
はい、
ってみましょう、ぜひぜひ、
はい
はい。
でまあ、インスタとか、ね、使ってる人とか、はい、まあ、パスワード漏れたという話もあるので、まあ、向こうから通知来てなくてもですね、ぜひこの機会にちょっと見直してみてほしいなと、
はい。
でスマホも同様で、あの数字だけなんじゃない、あのタップの数字って8桁6桁あるけども、はい、ああいうのもできれば長めに設定してもらった方がいいのかなというふうに思います。
わ、はい、かりました。一つ一つちょっと見直してみてもらって、時間がある時とかに、
うん
うん、これはだからちょっとそれこそアルファベット6桁だけだなって言ったら、うん、一瞬で突破されちゃうかもしれないから危ないんじゃないかなって思って、うもう一回ちょっと考え、
後ろになんか数字4桁と記号つけてみようかなって思う、うん、
それだけでだいぶさっきの話で
全然違う
変わってくるので、うん、はい、はい。
あとは使い回しはダメですと、うん、それを、はい、組んだものを他のアプリとかサービスに使い回すのはダメですよっていうことです。
わ、うん、かりました。
たまにね、あのパスワード忘れちゃうからってパスワード書いて貼っちゃう人いるんですけれど、
はいはい、います。冷蔵庫のところとか
いるいる、パソコン開けるとね、ログインパスワードって書いてる、
ここに書いてるやってますね。付箋で貼ってる人誰でしょうみたいなのがいますね。
ああいうのもちょっとね気をつけていただければいいかなと思います。
はい、目につくところに
そう、う
ん、入力しやすいんですけど、うん、そうなると気持ちはよくわかるんです、うんうん、
まあ、今の、ね、パソコンとかだと指紋認証とかあの、うん、フェイスメトリックス認証っていうの、うん、顔認証でこう入ったりもするので、はいはい、そういうのを生かすのもありかもしれない
ですね。できる人はぜひそれで、うん、
はい、ということで今日はのパスワードの変更のコツを学ぼうということでちょっと参考にしていただければなというふうに思います。
はい、
はい、ということで最後にですね、ユートピアネとかで実はちょっと早いんですけど、はい、お知らせ物が今日たくさんあって、は
い、あ、お願いします。
今日ミキ先生がすごいね、なんかたくさんあるのよ、
はい、それにぜひ時間を使っていただいて、
は
い、
じゃあ、
はい、
ユートピアネとかでのお知らせ、はい、お願いします。はい、はい、
ユートピアネットからのお知らせなんですけれど、はい、事務局の電話対応時間なんですけれど、はい、勤務あのユートピアネットは、朝9時から18時まで営業しているんですが、はい、電話対応に限り9時から、17時まで
17時、
はい、17時まで対応っていうことにさせていただいていますので、はい、もしあのお尋ねしたいこととか、うんうん、あのご不明な点などございましたら、うん、早めにご連絡いただければ大変助かります、はい、よろしくお願いいたしますと、はい、いうことです、
はい、18時までじゃなくて17時まで、
はい、
17時まで電話対応させてもらって、うん、そこまで受けた案件を18時の終わりまでこなしますってことなので、ギリギリに電話いただく方もいらっしゃって、そうなるとあのどんどんどんどん受け継ぎ押してっちゃってっていう話ちょっとなってっちゃって、ね、申し訳ないんですけど、ちょっとあの17時までちょっと最終受付ってさせてもらってって感じです、
はい、うん、その日のうちに解決してくださ る、
その日の課題はその日のうちにって、
うんうん、つながるかもしれないので、ご協力をお願いします、
は
い、
ご協力をお願いしたいです、はい
はい、あとですね、料金未納の方への対応なんですが、はい、今までは、料金未納の方には督促ということで請求書を毎回送らせていただいてたんですけれど、それがまあ3回目ぐらいにあのちょっとこうご連絡改めてご連絡させていただくっていうことになりますので、なるべくあの1回2回の督促でお支払いいただければ大変ありがたく思いますので、はい、あのよろしくお願いいたしますっていう深々というお願いです。
はい、
まあ、1回目、ね、あの料金ね、さまざまなやっぱり理由があると思うんだけど、うん、ご連絡いただければ別にこちらとしても、あ、そうなんですねって話になるんですけど、うん、ご連絡いただけない方がいる、美濃の方で、うんうん、うちとしても、いつなったら払ってくれるんだろうかね、うんうん、みたいな話になりかねなくて、うん、で今まですごいちょっとこうケースバイケースで対応してたんだけども、やっぱりルール決めてやらないと社内もちょっと混乱するよねって話になって、うん、で1回目まではそんな止めませんというか、普通にまだ払ってくださいねっていう督促が出ますと、うん、で、まあ、2回目の引き落としで引き落としとかまあお支払いいただけなかった場合はインターネットがそこで止まりますと、
うんうん、まあ、止めざるを得ない、
止めざるを得ない状況です、うん、でそこでさらに督促出すんですけど、うん、3回目の請求でご対応いただけなかった場合はちょっと厳しくてですね、
うん、まあ、でもそれはもちろん、うん、
強制解約になりますと、うん、はい、で再契約は認められなくなります、はい、でさらに、うん、ここはちょっときついんですけど、裁判所の支払い督促の申し立てっていうのに入りますので、そうなってくると、うん、ちょっと
お互い大
変、ね、お互い大変なことになってくるので、うんうんうん、まあ、当然そういうふうにする前にはお客様の方には何回か連絡はするんですけど、うんうん、 そこまでなるとですね、ちょっと大ごとになってくるので、ぜひですね、そうなる前に、できればお支払いいただくか、もしくはお支払いいただけないのであれば、ちょっと一回連絡とかいただいて、
ごめん忘れてたの一言でもいい、うん、いいからもしもの時は
とかちょっとこういう事情で今ちょっとお支払い厳しくてっていう話言ってもらえればそれはそれでこちらとしても対応するので、一番何もないのがその何もない状態で3ヶ月も放置されるっていうですっていうのがあるので、
わ
かりました。であとあれですね、もう一個実はあって、あの大会解約したいよってお客様、電話だけして、やめてんだわ、じゃあよろしくって終わる人がいらっしゃいますと。終わります だけだと別に、うちらは終わらないんですよ、それで。お客さんは終わったかもしれないけど。
手続きなるものがってことですね。
そうです。大会届書、解約届書ですね。っていうのがホームページにも上がってるので、それ出してもらって初めて解約のスキムが走ってくので、まず後使わないから、ありがとうさんガチャみたいな。人いるんだけど、いやそうじゃなくてみたいな。
お忙しいのは分かる。
分かるんだけど、うちとしてもでこういう書類ものだと、なんでこういう話してるかというと、契約しました。例えば解約するときに解約届いただきました。こういったものは実は接続の記録もそうなんだけども、法律で決まってて保存するって。そうそうそうそう、だからないと困るのよ、これうちとしても。だから国とか関係部会所の機関から、いや調査とか入った時に、いやなんでないのっていう話になりかねないので、
口で言われたからストップしましたでは済まん、そういうことじゃない、
そういうことじゃないの、住所と名前とそんな難しいもんじゃなくて、住所と名前とハンコついてほれって、いついつ辞めるなんだほれって出してもらえれば、あとそれで OK なんで、です。ちょっとご面倒なの、ちょっとお互いに、決まってることなので、ちょっとお互いにないと困るもんなんで、ちょっとそういうところもですね、なんとかご協力をいただきたい。
これまでならこれまで、続けるなら続けるっていうのは、やっぱりお互い気持ちよくやっていきたい。
そうそうそう、なんで辞めるって言ったのに銀行口座から引き落としになってんだよみたいなことを言う人いるんですけど、いやそれはあなたが出してないからです、書類をみたいな、辞めるって言っときしょみたいなこと言われるんですけど、いやそうじゃねくてって話なんです。
こういうトラブルがないようにするためにも、やっぱり紙を出していただければ本当にありがたいなっていうことですね。
でもほら、出してもらってれば万が一間違えてうちがやっても、いついつ来てたじゃんというのがあれば、これ返金もできるじゃん、遡って、すいませんでしたということも本当にあっちゃいけないんだけど、そういうこともできるので、お互いに身を守るためにもやっぱりそういうのは欲しいのかなというふうに思ってます。
はい、今時逆手に取るとこう紙で書いて出せるものがあるってかえって安心材料な気がしますけどね。
ちょっとうちの方としてもそのウェブとかでも全部将来的には手続きできるようにしようかなとは思ってるんですけど、やっぱりそこにはそういう電子帳簿っていう、その電子的に保存するルールがあったりだとか、ちょっといろんなものがあって、個人情報のそういう保護の問題だとか、ちょっとなかなか簡単にやりますよとも言えなくて、
書けば安心なので、ハンコつけば安心、自分でやったっていうのを、なんかこう区切りもつけやすかったりとかもするので、
そういうのもあるのでね、ぜひちょっとここら辺ご協力と、ご認知をいただけるとありがたいです、
はい、そうですね、よろしくお願いいたします。
今後とも良きお付き合いをどうかよろしくお願いします、はい、まあ、そういうことも含めてですよね。
そうです、
はい、はい、
で次の寺子屋、
寺子屋チャンネル、本当にこちらでもよろしくお願いいたします。でありました、1月、そうですね、水曜日また4週ありますので、1月の28日
水曜日
か、なかなか今駅長さんがなんか渋いお顔をされたというわけじゃないですけど、なんか何かが
築地で飲んでるかもしれない、
出張、
あでも築地で飲んでかな、みたいな、
東京方面とかですか、出張、
東京方面、築地で飲んだ、そういう話じゃないね、仕事かもしれない、
分かりました、
まあ、その時は、ね、また今日みたいにちょっとネタを、三木先生がきっとオチのある話をしてくれると思います
。オチのある話を今日
考えてきます、
はい、私もちょっとチェックをしてみます、
はい、
ありがとうございます、
皆さんもチェックをしてみてください、
チェックしてみてください、はい、ということで今日パスワードですね、
パスワードです、
話でした、はい、ではじゃあ、このコーナーちょっとまず一回締めます、今日もありがとうございました、気をつけ、
はい、
ありがとうございました。